礼拝に先立ちまして、いくつか諸連絡がございます。コロナウイルス対策により、賛美歌は1番のみ、ご着席のまま声を小さくしてお歌いになるようお願いします。また、礼拝の一部短縮がございますけれども、どうぞお願いいたします。2020年3月29日、第5主日礼拝、礼拝を捧げします。賛美歌10番。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく万事のものなればなり、アーメン。聖書をお読みします。詩編22編1節から22節、旧約聖書852ページです。詩編22編1節、指揮者によって暁の目近に合わせて賛歌ダビデの詩。私の神よ、私の神よ、なぜ私を見捨てになるのか。なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。私の神よ、昼は呼び求めてもお答えくださらない、夜も黙ることをお許しにならない。だがあなたは聖女にいまし、イスラエルの賛美を受ける方。私たちの先祖はあなたにより頼み、より頼んで救われてきた。助けを求めてあなたに叫び救い出され、あなたにより頼んで裏切られたことはない。私は虫けら、とても人とは言えない人間のクズ、民の恥。私を見る人は皆私を嘲笑い、 唇を突き出し頭を、主に頼んで救ってもらうがよい。主が愛しておられるなら助けてくださるだろう。私を母の胎から取り出し、その乳房に委ねてくださったのはあなたです。母が私を身ごもった時から私はあなたにすがってきました。母の胎にある時からあなたは私の神。私を遠く離れないでください。苦難が近づき助けてくれる者はいないのです。牡牛が群がって私を囲み、バシャンの猛牛が私に迫る。餌食を前にした獅子のようにうなる。牙を向いて私に襲いかかる者がいる。私は水となって注ぎ出され、骨はことごとく外れ、心は胸の中で蝋のように溶ける。口は乾いて素焼きのかけらとなり、舌は上顎に張り付く。あなたは私を塵と死の中に打ち捨てられる。犬どもが私を取り囲み、苛む者が群がって私を囲み、獅子のように私の手足を砕く。骨が数えられるほどになった私の体を彼らは晒し物にして眺め、私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引く。主よ、あなただけは私を遠く離れないでください。私の力の神よ、今すぐに私を助けてください。私の魂を剣から救い出し、私の身を犬どもから救い出してください。獅子の口、雄牛の角から私を救い、私に応えてください。お祈りをお捧げします。天にいらっしゃるお父様なる神様、感謝いたします。神様、世界ではコロナウイルスが蔓延し、多くの人が困難な中にあります。あなたに結ばれた私たちの中の多くの兄弟がコロナウイルスのため教会に集うことができない状態にあります。またあなたにお礼拝を捧げることができない、そういった苦しみを背負っている教会もあります。神様、どうぞそういう高齢者の方、教会に行くことができない方、お一人お一人あなたが顧みてください。どうか主に結ばれた兄弟として、どの場所においても心を一つにしてあなたを褒めたたえることができますように、教会の礼拝、それぞれがそれぞれの場所で守る礼拝をあなたが祝福し守ってください。言い尽くせません感謝と願いを込めて、私たちの主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
信仰告白、使徒信条を称号します。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 私たちには神様に叫ばないではいられないことがあります。神様に結ばれてもなお多くの苦しみや悲しみに出会うからです。どうしてですか神様と問いかけたことは一度や二度ではないでしょう。そんな時神様に願うのは自分に襲いかかる具体的な苦しみを解決してもらうことではないでしょうか。その悲しみが痛ければ痛いほど一刻も早く解放されたいと私たちは願うのです。私の病を癒してください。私を傷つけるあの人を変えてください。貧しい暮らしをどうか顧みてください。私を愛してくれる助け手を与えてくださいとあげればキリがないと思います。私たち一人一人抱えているものは違えど願わないではいられない具体的な苦しみからの救い、そういったものがあります。詩篇を紡いだ詩人も同じです。彼の苦しみが何であるのかははっきりとしません。ですが人々に罵られ肉体は弱り果てて命の危険にさらされています。急いでください、今すぐ助けてくれと彼は必死です。上顎に舌が張り付いて満足に言葉を発することのできないその口でまるでライオンがうめき声を上げるかのように神様に呼びかけています。それほどの苦痛が今まさに詩人を襲っている。一刻の猶予もないのです。ですが詩人が何よりも求めているもの、それは彼が直面している苦しみからの救いではありません。彼が最も願っていること、それは見捨てないでくださいということです。私たちが一番に願ってしまうようなことは彼にとっては二の次です。生命の危機さえ二の次。神様、私から離れないでください。これこそが彼が最も欲している救いなのです。どうして私を見捨てたのですかと叫ばないではいられない理由が詩人にはあります。彼のお父さん、お母さん、そのまたお父さん、お母さん、また共に生きている生活している共同体の人たち、イスラエルの民が長い歴史の中で神様に救われている、その信仰が彼にはあります。神様が私を母親に預けた、お母さんのお腹にいた時から私はあなたと共に生きるもの、そんな私からどうしてあなたは離れているのですか。彼の嘆きの出どころは彼が受け継いでいる神様への信仰です。信仰が彼に叫びを上げさせている。彼は神様は本当はいない、神様を捨てて他の神々に従おうということは微塵も考えていません。私の神様、私の神様と繰り返し訴えているのは彼の心の拠り所は決して変わることがないからです。彼は果てしない絶望の中で信仰者として嘆き続けています。私たちも神様に嘆くことが許されています。それは決して不信仰なものではありません。神様への罪を棚にあげ言葉にならないうめきをあげると、それは神様から信仰を与えられたものとして自然なことです。 語弊のある言い方かもしれませんが、平凡で穏やかな一日の終わりに神様に感謝の祈りを捧げるという時よりも、苦しみに押しつぶされそうになりながら、私の神様、私の神様と祈る時の方が、はるかに真剣に神様と向き合っているのではないでしょうか。神様はそんな罪人を喜んでくれるでしょう。なぜならこの世の虚しいものに心を向けないで、神様を、神様だけを尋ね求める人、神様は祝福を与えてくださるからです。神様は詩人の叫びを聞き続けていました。そしてついに沈黙を解かれます。最近出版された聖書、聖書協会共同訳で22節をお読みします。救ってください、獅子の口から、直しの角から、するとあなたは私に答えてくださった。あなたは私に答えてくださったと、22節を訳すこともできます。神様は嘆いている詩人に確かにお答えになったのです。神様が答えられたということ、それは神様が詩人の切実な叫びを一つも聞き漏らすことなく全て受け止めていたということです。でなければその訴えに答えることはできないのです。神様は昼も夜も黙ることができないまま嘆き続けていた詩人の言葉を全てお聞きになっていた。神様は私から離れてはいなかった、見捨てることなくずっと共にいてくださったと、詩人は神様の呼びかけ、それを聞いたまさにその時、救いを実感したのです。だからこそ詩編22編は嘆きの歌から賛美の歌に変わります。23節以降、命の危機にさらされていた詩人は高らかに神様を褒めたたえます。神様に結ばれた兄弟とともに、ライオンのようにうめき声を上げていた口で神様への感謝を爆発させるのです。彼らにはもはや恐れるものは何もないのです。たとえ死の影の谷を歩んだとしても、私たちは災いを恐れない。神様、あなたが私たちと共にいてくださるから。22編の賛美の歌は23編に引き継がれ、主が共にいてくださるという究極の救いの喜びが彼ら、そして私たちの心に響き渡るのです。詩編の詩人が紡いでくれた言葉には、私たちにとって一番必要な救いが示されています。沈黙している神様は私たちから離れていることは決してない、すべて私たちの嘆きを受け止めてくださっている。いつも私たちと共にいてくださり、必ずその嘆きに応えてくださる。そのことを覚えて祈りつつ、兄弟姉妹と共に信仰者として歩んでいきたい。そのことが今日を生きる御言葉として与えられているのであります。それは真実です。しかし苦難に打ちのめされた人間が今日一日を生きる、それは本当につらいものなのです。沈黙する神様がいつか答えてくださることを信じて嘆き続ける、 それには詩人が体験しているように想像を絶する痛みがあるのです。それはその人にとって耐え難い苦しみです。自分が抱えている苦しみ、それを他者と比べて取るに足らないものであると胸にしまい込むべきではないのです。私たちにとってもう生きていたくないと思わせるだけの苦しみを抱えて今日を乗り越える、それは並大抵のことではないのです。自分の苦しみに捉えられたまま絶望に沈んでいく、生きることのギリギリの状況にいる私たち、そんな私たちが今日を生きるために御言葉が必要になります。御言葉は真実なものです。だからこそ全てを信じれば全てがたちまち良くなるといったような甘美なまやかしを示してはくれないのです。今日読んだ聖書からもそんな言葉を組み上げることはできません。しかし神様は一つ私たちに確かなものを示してくれています。それは私たちが絶対に見捨てられることなく神様と共にいられる根拠は何であるかということです。それはイエス様が十字架の上で見捨てられたからこそ私たちは見捨てられないのだということです。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。イエス様が十字架上で叫ばれた言葉を私たちの心に深く刻みたいのです。神様に直接、私の愛する子、私の心にかなうものと呼びかけられたお方、地上にいる誰よりも神様と親しく、私は一人ではなく私をお使わしになった父と共にいると宣言されたお方、神様と共に生きることを最も大きな喜びとして、地上での多くの迫害や暴力、悪魔の誘惑や裏切りの孤独を神様との交わりを頼りに乗り越えられたイエス様です。誰よりも神様を愛し、誰よりも神様に愛されていたイエス様、そんなイエス様が十字架上で叫ばれたのです。エロイエロイレマサバクタニ、死ぬよりも恐ろしい人間にとって究極の苦しみは神様に見捨てられるということ、それを地上の誰よりも知っていたイエス様が究極の苦しみを受けて死なれた。本来私たち罪人が担うべき絶望を背負って死んでくださった。これこそが私たちが神様に見捨てられることがない絶対の理由です。イエス様が私たち罪人と神様との距離、本来であれば果てしなく遠く離れた距離、それを十字架の御業によって果てしなく近しいものにしてくれているのです。絶望に押しつぶされて自分の命が揺らいでいるまさにその時、主に結ばれた兄弟姉妹と共に究極の絶望を担ってくださったイエス様の十字架に心を向ける、私たちの救い主、 イエス・キリストに心を向けて共に祈りましょう。祈ります。天にいらっしゃるお父様なる神様、礼拝の恵みに感謝いたします。神様、私たちにはそれぞれ多くの苦難や困難があります。あなたに嘆き続ける、それはとても心苦しい悲しいものです。ですがあなたはイエス様を与えてくださいました。私たちが担うべき罪をイエス様が担ってくださったおかげで、私たちはあなたに嘆くことが許されています。イエス様の十字架の御業に感謝いたします。あなたの愛に感謝いたします。どうかそのことを心に深く留めて、今日から始まる一日を歩んでいくことができますように、御言葉とともに少しでもあなたの御心にかなう人間になることを願って、生き続けることができますように祈ります。今日ここに集うことができなかった兄弟姉妹、どうかあなたが帰り見てください。またどうかあなたに結ばれた世界中の教会、世界中の兄弟と心を合わせて、あなたのご栄光を賛美することができますように、それぞれ礼拝を守っている教会さえ、どうかあなたが深く顧みてくださいますように願います。言い尽くせません感謝と願いを込めて、私たちの主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌294番。献金をお捧げしましょう。
様の名によってお祈りいたします。
アーメン。詩編542番。
祝福し、あなたを守られるように、主が御子を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御子をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりとがあなた方と共にあるように。アーメン。